皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78、毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は手彫り島ぞうり M カフェさんさん、デザインのなんでも屋さんココワークスの提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78、この番組では怖い話、不思議な話を、実話から都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私エリア78案内人クスノキでございます。そしてエリア78に迷い込んでしまった旅人はこの方。
久しぶりに迷い込んでしまいました、ベッチです。
はい、ベッチさんね、普通の世界に戻ってたはずがまたエリア78に戻ってしまったという、
普通ではない世界に迷い込んだかな、また別の、
別の
違う世界にいましたね、
はい、迷い迷って、
はい、また戻ってまいりました、はい、
エリア78までお越しいただいたということでね、はい、うん、なぜ迷い込んでしまったのかというと、
はい、
今月のメインテーマは、カッパですね、
もう迷い込むしかないでしょうというか、迷い込むっていうか、もうそれに突進してまいりましたね、今週
ね、はい、もうカッパといえばベッチさんみたいな、このリスナーさんの中でも
困った困った、
そういう意識が芽生えているような気がしますけれどもカッパのね、お話を一緒にしていければと思います。
はい、
後半は投稿恐怖体験談で、毎月定番の今月のムーもお届けします。
はい、オカルト FM エリア78、この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャスト、 YouTube での録画配信もお楽しみいただけます。 FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78で検索してください。また番組へのメッセージを受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見ご要望などをお寄せください。メールアットマークオカルト .沖縄、メールアットマークオカルト .沖縄、またはオカルト FM エリア78ツイッターアカウントへダイレクトメッセージを送っていただいても結構です。オカルト好きな皆様と続々するような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
今月のメインテーマはカッパでございます。
はい、
はい、まあ、日本各地にね、カッパに関する資料やミイラなどがたくさん残っておりまして、我々にとってもね、身近な存在とでもいうようなね、とてもメジャーな妖怪でもあるカッパ、今月はカッパについていろいろとトークしていきたいと思います。まずはお便りが届いていますのでご紹介お願いします。
はい、ご紹介します。くすのきさん、べっちさん、こんばんは。親愛なる隣人りょうけんです。テーマ、カッパ。妖怪の中ではかなりメジャーな存在ですよね。アイコンとしても重宝していて、企業のロゴにも使われそうな妖怪です。全日本人にカッパの絵を描いてくださいと言ったら、ほぼ 100% 描けるんじゃないでしょうか。 沖縄のキジムナ、ブナガヤのように地方によって呼び名が変わるそうです。川太郎と呼ぶ地域もあるそうです。そして特徴というか能力が他の妖怪に比べてかなり多いと思われます。まず頭にお皿があり、中の水がこぼれると弱る。手足に水かきがある。甲羅がある。相撲が好き。おならで空を飛ぶ。右手を引っ込めると左手が伸ばせる。力が強い。キュウリが好き。シリコ玉を抜く。などなどたくさんの特徴があるようです。なのに目撃情報が極端に少ない。カッパって本当にいるんでしょうか。カッパ関係で一番驚いたことは、映画のプレデターのデザインがほぼカッパだったことです。今日プレデター2の DVD を借りて見てみました。やっぱりカッパでした。プレデターのデザインをした人はカッパを知っていたんでしょうか。気になりますね。ということでメッセージいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます、はい。ね、カッパ本当にね、日本中あちらこちらでカッパの話というのはあるようですけれども、はい、カッパの呼び名ってね、いろいろあるんですよね、うん、
はい。で、あのメッセージの中にあった川太郎は佐賀県で呼ばれる呼び方みたいで、はい、
川太郎、
あとは川蘭べ、うん、川子、
これひらがなってことですか。
全部ひらがなで書いてありました、ネット調べ、はいはい、
あ、なるほど。
でも全然どれも馴染みがなくて、佐賀県民カッパはカッパって今は言ってますね。
川太郎ともあんま言わないん
だ。全然言わないですね。
カッパの川太郎とかいうフレーズをなんか聞いたこと
が、そうそう、なんか、ね、川太郎っていう名前は聞いたことあるんですけど、うん、それがカッパってなんかイコールじゃないので、うん、普通に佐賀県民みんなカッパはカッパって言ってるような気がして、
そうなんですね、
昔はそう言ってたのかなと思いつつ、うんうん、ネットで調べてみました。 はい、
あとプレデターのデザインがほぼカッパ、確かにって思いましたけどね。
あ、
なんかあの顔の方とかこの頭の感じと か、 なんか変な毛みたいなビロッとなってる感じで、確かにカッパって感じはしますよね、
ちょっと見てみよう、
はい、ちょっとググってみてください、画像を、納得しますよね。カッパって
本当だ、
あのカッパじゃんってなるよね。っ
ていうか頭のあたりがね、ぽい、
そうそうそう、
モチーフにしたな。
だからね、プレベンデターはまあ設定宇宙人だけど、となるとカッパも宇宙人かとか、なんかよくわからんことを考えてみたいな。
佐賀から行ったんじゃないですかね、
もう佐賀はちょっとエリア78つながってない、これ
つながってる可能性ありますよ。佐賀から多分来たはず、
そういうことか、
そういうこと、
すごい、ね、
佐賀県民こういう人いるかも
そうなのまあそんなカッパのね、お話を今日していくんですけれども、
はい、
あのカッパと言っていて、さっきね、お便りもありましたけども、おそらくね、誰しもがそのカッパというと、どんな形をしていて、どんな色でとかね、
はい、
色付きで多分絵描けますよね、おそらくね、なんとなく上手い下手は別として、それぐらい非常に身近な妖怪だなという感じをするんですけども、
はい、
あのウィキペディア調べてちょっとカッパをね、調べて、カッパとはで調べてみましたけれども、はい、カッパは日本の妖怪、伝説上の動物、または未確認動物、まあ、つまりユーマっていう可能性もあるということですよね。標準和名のカッパは、川にわらは、わらしですね、の変化形、わっぱが複合した川わっぱが変化したもの、川太郎とも、やっぱり川太郎の名前は出てくるんですよね。
川太郎推しですね、だいぶ、
ほぼ日本全国で伝承され、その呼び名や形状も各地によって異なると、類縁にセコなどがいるということ、ちょっとわからないですよね、水神またはその寄り代またはその仮の姿とも言う、鬼天狗と並んで日本の妖怪の中で最も有名なものの一つとされる、まあ、具体例として各地に残るカッパ神社とかカッパ塚といったものですね、そういうのがある。カッパ神社、カッパ塚があるんですね。
でもカッパ祀ってる神社、この後ご紹介しますけど、差がありますね。
なるほど、ウィキペディアではね、そういう情報になっております。
はい、
で沖縄、まあ、これ我々沖縄に住んでるわけですけど、 沖縄にはカッパがいるのかというのをちょっとね調べてみたんですけど、沖縄にはやっぱりカッパというのはいないっぽくて、
うんうん、
やっぱりキジムナーとかが、まあ、沖縄版カッパの位置づけとされているようなんですよ。まあ、確かにね川でね関わりが深い、川でカニ取ったり魚釣りをするとキジムナ言われてますし、まあ、小柄でね子供のような風景っていうのも類似点かもしれないですね。
結構キジムナさんって自給自足系なんですね。カニ取ったり魚釣ったりって言ったら、
う
ん、
そうキュウリ食べるかちょっとわからないですけれども、あとはやっぱり相撲が好きっていうのもね、なんかキジムナも相撲するってなんか聞いたことあるから、それもそうなのかもしれないですね。で色とか見た目がでも全く違うですね。赤ですからキジムナっていうのは基本的に。
でもなんだろう、内地のお城って、うん、あの結構落ち着いた色合いじゃないですか、うんうんうん、でも首里城はほら朱色とかだから、この派手さ具合がちょっと違うんじゃないですかね。落ち着いた緑じゃなくてもうドーンと、これ
南国仕様、
南国仕様のカッパだとこのカラーリングになるんじゃないかと、
なるほど、
予測しますけれども、いかがでしょうか。
デザインの専門家から言うと、
うん、
なるほど、
うん、
あちょっとそれは全然考えたことなかったです
ふと今思いましたけど、
謎の納得がありました私の中で。なるほどね、あ、うん、南国カラーだった、ね、
南国カラーですっていうことで、うん、
でね、我々が思うあの緑のあいつは、
うん、
沖縄でちょっと目撃情報が、うん、あの私は探す結構一生懸命探したので探せなかったので、うん、もし知ってる方いたらね、
ちょっと地味だから見落としちゃうんじゃないですか。
あ、それにさ沖縄ってあまり川ってないよね、うん、こう綺麗な澄んだ川っていうのがないから、やっぱりこれあのヤンバルの奥の方に行ったらもしかしたら、
うん、
キジムナーもいるしカッパもいるのかも
かもしれない
ということですね、うん、はい、目撃情報をお待ちしております。でカッパっていうのは、
うん、
日本の固有種なのかと思ってたんですけど、
はい、
ちょっと待てよと、
うん、
中国にカッパはいねえのかと。
あ、
なぜ思ったかというと、
うん、
西遊記の佐護城ってわかります、
うん、はいはい、
やつはカッパですよね佐護城カッパじゃんと思って、
うん、
でそれで私はそれをちょっと気になって調べたんですよ、
うん、
何を気になってるんだって話なんですけど、原作のね西遊記はもう結論から言うとカッパじゃない。
え、そうなんですか、
うん、あの中国のちゃんとした西遊記はカッパではないです。なので、
うん、
なんでそうなったんかっていう話になってくるんですけど、
はい、
まあ、原作のね、あの佐護城っていうのは元は天界の役人なんですって、
うん、
でミスを起こして罰を受けて下界に落とされちゃって、その後妖怪化して人を襲ったり、まあ、なんやかんやして、うん、その後三蔵法師の弟子になるわけですよ、
うん、
あの孫悟空たちと、ね、一緒に旅をする、はいはい、最後に弟子になるのが佐護城なんですけども、うん、まあ、あの弟子になるときに、ね、髪を剃ったわけですね、
うん、
それまでなんか赤毛だったとかいう話もあるんですけど、
そうなんですね、うん、
髪を剃ってこのツルツルの形になって、あと挿絵などでは僧侶の姿をした人型として描かれている、
うんうん、
確かにイメージの佐護城もなんかお坊さんっぽい服のような気はするって感じです、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、うん、
で日本ではそれがなぜかカッパになってしまったんですけど、江戸時代ね、あの里見八犬伝を書いて滝沢馬琴が西遊記のこの、まあ、そのままじゃないんですけれども、そういったものをこう訳したようなお話があるらしくて、
うんうん、
その挿絵はすでにカッパっぽい風景をしているんですよ。でこれはあの解釈の違いから水の精扱いされて、うん、まあ、日本でいう水の精がカッパみたいな感じで水の妖怪としてカッパが描かれるもんだから、まあ、そこからカッパのイメージになったのではないかという説があります。で昭和初期の児童書の西遊記などでは、うん、完全にカッパとして書かれてて、この自らカッパの佐護城と名乗ってるそうです、児童書などではね。これは昭和初期からそういう風になっているらしくて、でみんなの中のイメージの、まあ、有名なカッパとしてはね佐護城が皆さんの中にあるのかなと思うんですけど、これ非常に興味深いので、
うん、
まあ、興味ある方ね、早稲田大学の堀先生という方が1988年に図書館法に、掲載していますカッパの佐護城という記事があるので、これちょっと一読してみるのも私は面白かったです。
面白いですね、
うん、何年にどういう児童書でってちゃんときちんと調べられているので、
うん、
非常にこれはためになるなと思いました。で興味のある人ね、あの本当はカッパじゃなかったんだよ でも日本でなぜカッパになっちゃったのっていうのを調べてる方がいるんで、うん、日本で見てほしい。
面白いですねこの研究、
うん、なんかよくそういう着眼しましたねと思って、ねうん、カッパの話の中でこういうのが出てきたんでちょっとご紹介しましたが、
はい、
さてもカッパといえばベッチさん、うん、佐賀県出身ベッチさんちょっとカッパのお話をお願いします。
佐賀県民だと、うん、なんだろう、佐賀市内のお堀のところって、はい、カッパ の, あの石像いろんなとこあるんですよ。結構可愛らしい感じの、だからなんかカッパがすごく散歩コースの中とか、
はい、
あの通勤通学コースの中に普通にカッパいるのでなんだろうカッパイコール佐賀っていうかもうカッパがいる生活が当たり前というか、
あ、うん、そこまで身近なんですねカッパ。
だっているんだもん。
あ、そうかそうか
通り道にカッパが、
まあ、シーサーいるぐらいのレベルでいるんですね沖縄で、
まあ、そこまでいっぱい民家にはいないですけど、そうそうそう道端になんかこう、まあ、あとはもう水川とかお堀の近くにカッパの、うん石があるって感じですね。うん、で、まあ、一番、まあ、一番、二番、うん、有名なところが、まず、佐賀神社っていうところで、うん
はい、
まあ、ここは、まあ、佐賀市内の人だったら初詣に必ずここ行くかなっていう感じなんですけど、うんはいはい、こちらの神社、メインのところよりちょっと外れの方に、はい、なんだろうな、もう、カッパを祀った、はい、ちょっと神社がありまして、
うん、
うん。で、そこは、まあ、なんだろう、カッパのヒョウスベさんっていう方が。
ヒョウスベって言いますよね。
うん。うんうん、が祀られているっていうことで、ここは、カッパの石像があって、それに水をかけると願いが叶うっていうふうに言われていて、うん。あとは、水みくじっていうものも、隣おみくじみたいなの引けるんですけど、うんはい、これは水をかけないと文字が読めないっていう、うん、水かけたら文字がブワーッと浮かび上がってくるっていうちょっと面白いね。
面白い、
うん、カッパが好きな人はちょっとね行ってみてほしいなって思う神社となってます。そうですね。うん、うん、少し外れのところにあるので、はい、分かりにくいかもしれないんですけど、
はい、
で、まあ、佐賀神社の周りはもう本当にお堀になっていて、そこにそのカッパがいろいろオブジェがたくさんあるっていう感じですね。うん、でカッパと握手をするとなぜかそばの端からピャーっと水が出るっていう仕掛けになってるところとかもあるので、ちょっとお散歩しながらカッパと握手して楽しんでみてもらえたら、うんう
ん、
いいかなと思います。うん、でね、もう一個、はい、もうこれ結構テレビとかでも取り上げられることが多いんですけど、
はい、
酒造所松浦市酒造株式会社のところには、
うん、
カッパのミイラがおりまして、
はい
はい、ちょっとねこの番組でもご紹介したかなと思うんですけれども、はい、本当面白いのが公式ホームページ見ていただいたら、
はい、
すごい面白いの見れるんですけど、
はい、
トップページメニューの中に、はい、カッパのミイラっていう項目がすぐあるのですぐ読めます、うん、でこのカッパのミイラっていうページ開くと、
はい、
カッパの蔵っていうもうわざわざカッパのための蔵を作ってらっしゃるんですよ。うん、でそれで、ね、そこにはもう数々のカッパコレクションがあるんですね。だからカッパのミイラ以外にもカッパにまつわるいろんなものを、
うん、
見学することができて、
はい、
まあ、もちろんね、事前にご予約したら、ちゃんとした、ね、酒造所の方の見学と、うんうん、この蔵の見学と両方見ることができるので、うん、佐賀にお越しの際にはカッパ好きの方はね見ていただきたいなと。
これは外せないんじゃないですか。カッパ好きじゃなくてもこの番組聞いてくださってる方は間違いなくそのカッパのミイラ見たことあると思うんですよ、うん、映像とか ね、うん、ね
あるはず
画像では
そう、うん、
だから実物ぜひ見に行ってほしい、うん、私も行ってみたい。
だからカッパ以外にもね、うん、古い酒造道具だったりとか農機具とかもあって、うん、まあ、全部カッパ関係も合わせて200点余りが展示されているのですごく見応えのある蔵となっております。
はあ、
うん、だからもう見学し始めたらもう本当にカッパの関係の品がブワーッと並んでるっていうことで、うん、それでなんかもうカッパファンは圧倒されるというか、うん、そんな空間になっているそうです。うん、うん、 で、あの日本各地も佐賀とか九州だけじゃなくて日本各地のカッパグッズを揃えているのでもうカッパ博物館みたいなぐらい置かれているっていうね、うん、もう何でも分かるぞカッパの話っていうぐらいね。
自由研究カッパしたい人ぜひ
行ってほしいですね、うん、でさっきあったようなあのカッパの名称っていうのも地域別一覧表まで貼られているらしいのであの自分が住んでる地方ではねカッパってなんで呼ばれてるんだろうっていうのもここの蔵に入ったら分かるっていう、うん、そういう楽しみ方もできます、うん、であのやっぱりねなんでこの酒造所さんがこのカッパを祀ってるかっていうと、うん、やっぱりお酒作りには水が大事ということで、うん、それでカッパのミイラを祀っているっていう話がありますね。
水の、ね、神様というか水の精とか言いますからね。
うん、でなぜかねあのお酒作りだけじゃなくって、はい、最近は粉からのご利益もあるらしいので、うんはいはい、最近はって書いてあったのがちょっと引っかかってるんですけど、そんなご利益って追加されるんですかね、レベルアップみたいな。
私がなんかの番組で見た時には、うん、なんかここカッパの、うん、あのミイラを見てお参りしたご夫妻が長らく子供ができなかったのに、うん、ミイラをお参りしたら子供を授かった、ありがとうございますってお礼に来てて、うん、それからあの子宝にもなったみたいなことをこの酒造所の人が言ってるインタビューを見た記憶があります。
あ、そうなんですね
何の番組見てんだ私
すごいな、うん、だからなんかそういうね、うん、ご利益が、
ね、ご利益の追加面白いですね。
ね、うん、何かあの来場者数がなんか何万人突破したらこうレベルアップみたいなピロリンみたいな感じであったのかな。
あ、なんかすごいあのグレードが神様グレードがアップしたみたいな感じで、
ミイラグレードアップみたいな
そうか、ミイラか、そうミイラグレードアップかわいいね
っていうのがあったのか分かんないですけど、
次は何があるかな、みんな見に行ってください、ね、うん、どんどん
なんでね、まあ、今のところ子宝祈願もできるということなので、うん、はい、あのカッパ目的の方も子宝祈願の方もね、はい、ぜひちょっと行ってみてください。
メチさんは行ったこと場所とかしてるんですか？
ないですね。これは伊万里の方になりますね。だから
佐賀市内からは離れているんですか？
うん、ちょっと離れてるので、うん、あんまり行かないですね、用事がないと。
ああ、うん、そうなんですね。だから
ちょっとね行ってみたいなと思いましたね。うん、
いや、このカッパの話になったらこのカッパのミイラめちゃくちゃ有名ですもん ね、
出てきますよね。
多分、うん、あの日本で一番有名なカッパのミイラなのかなっては思いますけど、まあ、いろんなミイラある中で、うん、一番有名なミイラなのかな、生き物のって感じは、ね、画像も人魚とかいろいろあるけど、
うん、検索したら出てくるので、うん、まだ見たことないって方はね、はい、ぜひ見てみてください。
ちょっと怖いっていう人は見ない方がいい。
ちょっと見た目的に本当になんかリアル感あるので、
ちょっとそれ苦手な方はね、
そう、明るい楽しい感じのカッパのイラストを想像しないで、
しないしない、
本当にミイラの方を想像して見てほしいかなって、
は
い、
即身仏とか見て平気な方は見て大丈夫です、
うん、大丈夫です、はい、
そんなカッパの、ね、はい、ミイラも見てほしいですね、うん、
佐賀旅行するときはこの2箇所、うんうん、回っていただけたらなと思います、
神社の方は佐賀市内、
ね、佐賀市内になってますね、うん、はい、
じゃあ割と神社の方が行きやすいのかな、まず観光としては、
う
ん、
そうですね、うん、が行きやすいかなと思います、うん、はい、
じゃあカッパ好きの方は佐賀旅行もおすすめと、
うん、おすすめになっております、
ということになるんですかね、はい、はい、カッパの話をね、これでちょっといろいろしていったんですけど、実際ベッチさんほら、うん、身近にねずっと感じてたっていうことなんですけど、うん、
はい、
佐賀県民ではもうカッパはな、どう位置づけとしては妖怪なのか、
うん、
キャラクター的なものなのか、どんな感じなんですか？
別になんか周りの人と佐賀県のカッパについて話したことはないんですけど、でもキャラクター的な感じじゃないですかね。だってカッパと握手するような石像あったりとかするんで、
じゃあ怖いものとかいうよりは、うん、もうなんかそこにいる精霊というか、
そう、なんか地域を見守ってくれてるというか、なんか親子のカッパがいたりとか、本当にいろんなバリエーションでカッパが置かれてるので、そこはイメージとかはないですかね。可愛らしいイメージですかね、
なんかカッパのこの妖怪的な絵って見ると、うん、なんかちょっとそれこそプレデターみたいな、なんかヌメっとした、
ありますね、
で川に引きずり込むぞみたいなイメージがありますけれども、そういう感じじゃないんだね、あの佐賀県民の中でのカッパっていうのは、
うん、そう、私の意見としては、うん、可愛い方のカッパのイメージ、
身近にいる可愛い妖怪だよ、
だからちょっとカッパのミイラの伊万里の方はちょっと怖いけど、
リアルすぎて、
リアルすぎて、うん、 なんかね、神社の方とかも石像そんなに怖い感じのじゃないので、全然、うん、
かわいい感じで、
かわいい感じで、うん、子供さんとかね、水みくじ引いて文字浮かび上がってくるとか楽しめる感じになってるんじゃないかなと思うので、うん、探しとしては怖いイメージで売り出してないと思います。
そうですか。じゃあ今利市の方はね、あのリアルカッパの路線で行ってるのかもしれないですけれどもね。だから身近にカッパってよくあるなって思うのは、うん、まあ、例えばことわざとかね、
うん、
カッパの川流れなんてね、うん、泳ぎが上手な人であるはずのカッパが溺れることもあるみたいな、うん、まあ、工房筆を誤るみたいなものなのかなと思うんですけど、
はい、
まあ、ことわざになるぐらい、まあ、あれですよ、有名だったりとか、うん、あの巻き寿司のカッパ巻きっていうじゃないですか。
あ、
キュウリを巻いてるやつ、
そうですね、うん、
そういった商品名になるとか ね、
ね、すごいですよね。キュウリ巻きにしてあげないってちょっとキュウリがかわいそうなぐらい、
キュウリ立場、ね、
うん、
でもキュウリって緑、
うん、
カッパ緑、
うん、
え、でもそういう安直な流れかってちょっと思ったりしたんだけどね、
うん、
カッパの好物はキュウリっていう、なんでキュウリよって思うんですよ。
でもキジムナ、そしたら何食べてあの色になるんだろう。
あ、確かにね、うん、魚の目玉とかが好きらしいからね、キジム
ナはね。すごいな、
あの赤はね、うん、ちょっと何を食べた
ら何食べたらあんなに赤くなるんだろう、うん、
となると、うん、あのキュウリを食べて緑になった説は違うか、
うん、ちょっとそれを考えて今その話をしてみたんですけど。
そうですね、
うん、
我々も大好きなカッパ巻きね、どういう、はい、あのゆえんなのかもちょっと気になるところですけれども、ね、
気になりますね。
あとね、あのアニメとかにもよくなって て、
ね、う
ん、カッパの食うと夏休みなんて有名な、うん、見てないんですけど、
うん、
そういうアニメがあったり、花カッパとかね、
花カッパ可愛いですよね、
うん、ああいう可愛いイメージがやっぱりカッパどっちかというと強いような気がしますよね、うん、で2009年の春アニメにサラザンマイっていうあのカッパのアニメがあったみたい。
めっちゃなんか寿司っぽくないです
ね。寿司三昧って感じがするんですけど
銀の皿とかね、
皿三昧っていうのは、まあね、カッパはお皿があるということで多分皿三昧なんでしょう、うん、なんかね、あの高校生か中学生分からないがあのカッパの姿になっちゃったみたいなアニメらしくて、
うん、
今までちょっとそんなに、ね、気にはしなかったんですけど、ちょっとカッパ特集するにあたっていろいろネットを見てると、
うん、
なんだこれちょっと面白そうだなって
気になる、
思ってしまったので、うん、後でちょっとね、あの配信があるか調べてみようかなと、
うん、調べてみます。
CS やってるかなとかちょっとね、
サラザンマイ、
サラザンマイちょっと面白そうでしたよ、うん、これ彼がカッパになったらこの形みたいなのがちょっとね公式サイトあったんですけど、結構絵もちゃんとしてて好きな感じだったんで、
うん、
後で調べようかなと思っておりますけどね、
はい、
であとね、あのびっくりしたのが、うん、カッパって歌があるっていうのでびっくりしたんですけど、しかもそれね、
うん、
今年の9月11日にリリースされてる新曲なんですよ。
めっちゃ最近じゃないですか。
で誰が歌ってると思いますか。
うーん、
カッパ、
カッパを誰が歌う、
有名な演歌歌手が歌ってるんですよ、うん、カッパ、
誰だろう、
ね、ちょっとなんかカッパって歌なんだよって、ね、思っちゃってふざけてんのかなって思ってしまうんですけど、うん、
はい、
なんと石川さゆりさんの新曲のタイトルがカッパ。
どうしたどうした、
ね、どうしただよね、うん、カッパと思って、
タイトルカッパって攻めてますね、
攻めてる。で なんか歌一回ちょっと聞いてみたんだけど、
うん、
ちょっとよく分からなくて、で別にカッパ、うん、あのこのカッパが出てきてどうこうっていうのではなさそうなんだけれども、あ、まあカッパなんでカッパにしたのかなっていうちょっと謎で面白いなって思ってましたけどね、
すごいな。
割とカッパって名前のお店とかもいろいろ、あ、居酒屋とかも結構あるみたいで、沖縄カッパとかで検索するとお店がちょっとねカッパ県とかね上に上がってきたりします。カッパ県ってお店私も知ってるんですけど、まあ、中華料理的なものだったかな、のお店で、ん？中国？カッパいないぞと思ったりもね、その改めて思ったりしたんですけれどもね。
でも今石川さゆりさんの見てみましたけど、はいはい、出てくるのがなんかカッパという名の居酒屋をっていうのが出てくる。
あ、やっぱり居
酒屋名がカッパなんですね。
やっぱりカッパって名前の店がよくあるということでしょうね。いやでもなぜカッパにしたって話ですよ、タイトル歌の
この歌詞の中でカッパを採用するところがね、
そう
すごいですよね。
居酒屋でとかさ、なんか他にあるでしょうよ、なんでカッパにしたって
居酒屋カッパの赤ちょうちん、
ちょっと謎が深い。やっぱりカッパって名前のお店がね 多いというのはなんとなく分かりますけれども、
はい、
まさかの石川さゆりさんはカッパという新曲を出したっていう。
後で調べて聞いてみよう。
もう一回皆さんもなんか公式でね、あのフルコーラスではないんですけど、あったの YouTube に多分公式であるんですよ。
YouTube ありますね、うん、
一回聞いてみたらどうですか、ね、
聞いてみよう、
うん、この機会に、ね、になる、うん、でここでちょっとね宣伝しちゃったりするっていうね。まあこんな感じでね、カッパのこといろいろこの機会に私も改めてカッパを調べてみたんですけれどもね、
うん、
やっぱり身近な感じはすごくしましたね。調べていてもこの割とカッパに対して好意的な話が多いような気もしましたね、
うん
うん、だからやっぱりキャラクターとして愛されてるんだなっていうのを改めて認識したという形です。はい、じゃあさてですね、うん、来月のメインテーマをちょっとご紹介しておきましょう。 来月のメインテーマはやっと来ました、
うん、
人間の怖い話です。
うわ、
これは放送初期からねずっと上げてたんですけれども、うん、なかなかこう登場してこなくて、
はい、
人間の怖い話ですね、まあ、妖怪とか幽霊が出てこなくても背筋が寒くなる、ある意味一番怖い、
うん、
それが人間ですけれども、そんな人にまつわる怖いお話をお持ちの方はいらっしゃいませんでしょうか。まあ、ぜひね一コアでお便りをお待ちしてますんで、
うん、
もしねちょっといろいろ支障がある一コアの場合ね、支障があるときあると思うんですよ、
うん、
なのであのぜひ匿名でいつもお便りくれてる方でもね、
で
ね、匿名でお便りいただいても、
うん、
全部 OK なので、
それがいいかも、
うん、その方がねちょっとねいい場合もあるので、ね、やっぱり人間が一番怖いので、
うん、
あの安全にお話できる話だけ送っていただいて大丈夫ですので、うん、この話聞いてっていうだけのものはあの、ね、直接これ言わないでって私に教えてください、うん、個人的に知りたいというだけです。
わー怖いって、
うん、わー怖いって思って終わっときますのでね、うん、はい、ご紹介できない話を込めてお待ちしております。
はい、
今月のメインテーマはカッパでした。はい、この曲が流れてきますと投稿恐怖体験談のコーナーです。このコーナーはリスナーの皆様からいただいた恐怖体験をご紹介するコーナーです。今夜は親愛なる隣人良健さんからの投稿です。ノックの音が、これは月曜オリジンチャンプルーのパーソナリティ鈴鹿サーキットのスーズーから聞いた話です。当時スーズーたちは FM 読谷でも番組を持っていて、その日は怪談特集をしていたそうです。夕方の放送が終わって相方のサーキーはバイトがあるからと先に帰りました。残ったスーズーは二人のスタッフさんとおしゃべりをしていました。その時スタジオの電球が突然切れて、スタッフさんの一人が電球を替えに席を外しました。別に気にもせずスーズーともう一人のスタッフさんがそのままおしゃべりを続けていると、窓の外からコンコンコンとノックの音がしたそうです。薄暗くなった窓の外は通路になっているんですが、誰もいないようです。席を外したスタッフさんのいたずらかと思いましたが、電気を買いに行ったスタッフさんは隣の部屋にいていたずらはできません。そのうち一緒にいたスタッフさんが外にあるおトイレに行ってしまい、スーズは一人になってしまいました。 FM 読谷の出入り口は曇りガラスがついているので、ドアで人が立っていると影が映るのでわかるそうなんですが、スーズが一人でいると不意にコンコンコンと またノックの音がしました。ドアを見ると誰もいなくて、スーズは怖くなって固まってしまい動けなかったんですが、ノックはまだコンコンコンと続いていて、スーズはもし相手が普通のお客さんだったら大変だと思い怖かったけど、思い切ってどちら様ですかとドアの向こうの相手に向かって尋ねました。すると今度はドンドンドンとドアを叩く音と、ノブをガチャガチャガチャと開けようとする激しい音がしたのです。怖くて半狂乱になったスーズーは電気を変えていたスタッフさんのところに逃げました。事情を話しているうちにトイレにいたスタッフさんも帰ってきました。帰ってくるときに誰かがドアの前にいなかったか聞くと、スタッフさんは誰もいなかったと。スーズはもう怖くてここにはいられないと帰るから、スタッフさんに自分の車のところまで送ってもらったそうです。スーズは運転席に乗り込み、窓を開けて送ってくれたスタッフさんに挨拶をしながら帰ろうとした瞬間、後ろの窓ガラスからコンコンコンとノックの音がしました。スーズの他には運転席のドアの前に立って送ってくれたスタッフさんしかおらず、誰にも後ろの窓をノックできるはずもなく、スーズは恐怖のあまり泣き出してしまいました。怖くて運転できないからと、後番組のパーソナリティさんが来るのを待って、後番組が終わるのを待ち、そのパーソナリティさんの車で家まで送ってもらったそうです。スーズは車は翌日明るくなってから取りに行ったそうです、というお話でした。
はい、
これちょっと怖いですよ。
怖いですね、これね。え、話しかけたらどんどんどんっていう、そこが怖い。
もう本当になんか普通のコンコンコンから急に激しくなるの、
ね、
何なのっていう感じですよね、うん、こうやっぱりスタジオとかでましてや怖い話をやってた時、
うん、
でここにガシャンってなるんですよです、ね、
これいつもタイミングいいですよね。
大体いいですね、
うん、何なんだろう
それはちょっと私もやっぱりね、うん、ラジオをやってる身としてはなかなかゾッとするお話だなと思って、
うん、
これ最後のオチで車の窓を叩かれてご覧なさいよって話ですよ
ね。え、そっか、でも窓だらけですもんね。スタジオもね基本的に窓ですからね、
う
ん、
そうですね。
私ちょっと思ったのは FM 那覇の収録スタジオの窓ガラスがすりガラスじゃなくてよかったと、
うん、正直ちゃんと見えた方が怖くないからね、こういう時ね、
うん、そうそうそう、うん、見えないっていうのが怖いんで。
そう、この影だけっていうのは、うん、やっぱり想像をかき立てるところがすごく怖いんですよ ね、うん、
でもなカーテンがあるからな、
あーカーテンの隙間からとかね、
うん、そういうの怖いですよ ね、
怖いですね。しかし我々には霊感がなかったですね、うん、
はい、ないので、
はい、多分なかなかある意味安心ではあるんですけれども、
うん、怖いできないんだろうな、
うん、やっぱりこう何段階にも怖い話だなっていうのが、うん、
本当に、
うん、怖さが詰まっている話で、これでも本当に体験したらたまったもんじゃないなと思いましたね、
うん、
怖いな、
うん、
スタジオでね怖いこと起こるかなと思って、
うん、
だいぶこう結構長い何ヶ月も番組やってますけど、
うん、
あの前もねお話ししましたこのくるくんラジオのオカルトナイトあたりであった謎の現象以来、
うん、
エリア78を始めてからはないですよね、
うん、何もないですね、
何もないですね、
うん、
あ、なんかちょっと変な音がした時ありましたよね、何秒かでまた音がしたよってリスナーさんからも言ってもらった、
ね、全然わからなかったやつですね、
うん、そうそうそう、うん、それくらいですかね。
そうですね、そのくらいしかないかなと思いますね。
ちょっとね怖い、このせっかく収録してるんで何かしらのね、
うん、
奇妙な音とかが入っていると、うん、まあ、ちょっとモチベーションも上がるんで、上がってどうするんだっていう感じもしますけどね、
うん、
まあ、なかなか出会えないと。
また何か音がしたときはね、うん、あの何分ごろあったよっていうのを教えてもらわないと。
よくあの YouTube にあるあれね、
収録中って全然気づかないですからね。
そうですね、
うん、
あと電気がパチパチとかもないしね、
うん、
やっぱりこう電気関係は怖いですよ。
怖いですよ、うん、
でこれ最初にほら電球が切れてる話してるじゃないですか、うん、ここからでも始まってると思うんですよね。始まって
る、うん、
あの霊とこう電気って関係があるってよく言うから、うん、そこで実はこの電気でやって人を一人ずつね部屋から出していって、うん、なんかこのスーズーさんが狙い撃ちされてるような、うん、最後車もされてるから感じがして、
ね、
もうその後ね大丈夫だったのかなとちょっと、うん心配になりますけれどもね。でも良かったですよ、あの、うん、発信する前にこのコンコンで怖いっていうのが分かったから、
ね、
そのまま運転してはとってもなんか本当にね、うん、
怖いですよ、
事故とかにあったら大変だから、うん、やっぱ車運転じゃやっぱちょっと怖いなと思いましたね、
うん、いやでも電気の前からかもしれない、みんながいなくなるっていうこのタイミングももう作られたかもしれない、
そうね、相方さんが先に
そうそうそうバイトだからって言って、
うん、
ここから始まってる可能性ありますよ。
じゃあこれ、じゃあこの短いこの時間にすごい詰まっていた、
いろいろ詰まってた可能性はありますね。
読谷ってなんか幽霊出そうじゃない、うん、イメージとして、
イメージね、勝手なイメージ、
勝手なイメージでしょ、うん、本当にすいません、
すいません、
勝手なイメージ、
お住まいの方すいません、はい、うん、
ただ某ね上司、
うん、
世界遺産ありますけど読谷には、はい、あっちには出るというのはよく聞きますし、実際見たという話も、
うん、
人の話も聞いたことがあるので、まあ、地域柄ね、沖縄どこでもなんか幽霊出そうな感じがしますけれども、うん、まあ、特にこのスタジオであったということでちょっとすごく興味深いというか怖い、私も怖い気がしています、
ね、
はい、どうもありがとうございました。投稿恐怖体験談のコーナーではリスナーの皆様からの体験談を広く募集しております。ご自身が体験した話だけでなく、ご家族やご友人の体験談でも結構です。怖い体験や不思議な体験がございましたら、ぜひ番組宛てにメッセージをお願いします。メールかオカルト FM エリア78のツイッターアカウントへの DM をお寄せください。採用させていただいた方には番組ステッカーをプレゼントします。よろしくお願いいたします。今月のムー、先月ですね、このレギュラーコーナーが初めてお休みしまして、
うん、あ、そうなんですね、
はい、なぜかというと、うん、メインテーマがムーだったからです、はい、もうムーでねたっぷりお話をさせていただいたので、ちょっと今月のムーが初めてお休みになったんですが、
はい、
まあ、今月からまた復活でございます、うん、毎月9日学研プラスから発売のスーパーミステリーマガジンムー、小学生の頃から愛読しているクスノキが毎月ムー最新号からおすすめする記事をピックアップしてご紹介するコーナーです。先月ねムーが40周年の記念号ということで、うん、はい、私の投稿が載ったということで、
ね、見ましたよ、
ありがとうございますもうおかしなテンションでですね、うん、ありがたいありがたいということでですね、あの私のムーネイルがですね、
はい、
写真付き載りましてネイリストさんにも見せまして買うって言ってました、
うん、だから私と楠木さんネイリストさん一緒なんですけど、そう、そのネイリストさんにそのムーを開いて見せてもらいました、
う
ん、
そうですね、う
ん、
その数週間前に私が開いて見せてます
開く連鎖が起きてる、
ちゃんと買ってくれたんだ、うん、よかったよかった、
そうそうそうそう、うん、もう見たと言われて、うん、それで見せてもらって、はい、
もうこれはねネイリストさんとしても全国デビューですから、
そう、
おすすめというかお任せでねちょっとネイルをしてもらって、
うん、
もう愛がこもりすぎている、
いやもう素晴らしいネイルですね、
はいはい、10本すべてにアートを施していただいたというね、うん、伝説のものがあるんで、ぜひバックナンバーお持ちでない方バックナンバーをね、
はい、
ご購入いただいて先月後に私のネイルが載ってますから見てくださいっていうね、うん、
思いっきりクスノキって載ってますからね、
はい、クスノキってラジオやってますって載ってますんでね、
う
ん、
後ろハートでしたよね確か、
なんでハートなんだろうね、私がつけたわけではないですよ、
なんかテンション高くてハートつけたんだと思ってました。
まさか嘘でしょ、
違うんだ
多分あれ女性とかいう意味なのかなって思ったんですけどね、
なんだテンション高いクスノキさんだ
って、
そう、あれキャラ違うと思って、
そんなキャラじゃないない、うん、ちょっとちょっと、うん、はい、そうではなかったんですが、まあそんなムーなんですけれどもね、はい、今月12月号はですね、総力特集がこれまたねすごいですよ、大パーツに隠された古代エジプト禁断の超科学、
うん、
新説大ピラミッドと古代核戦争の謎、大きく出ました、うん、はい、古代エジプトのピラミッド建造についてはね、様々な説がまあ囁かれてますよ、宇宙人がやってきて建造したとかね、
うん、
あの重い石をふーっとドーンと置いたみたいな宇宙のパワーでねとかいろいろあるんですが、今回のね説ではね、なんとクフ王のピラミッドで、ご存知ですか、エジプトのクフ王ピラミッドって、
うん、なんか聞いたことあります、
ギザの三大ピラミッドって、うん、で非常に大き一番大きいのかな、
うん、
ピラミッドなんですが、これは実は原子炉だったという説、
うん、
マジかって
すごい説きましたね、
原子力発電してたんかって思って、うん、壁画とかで例えばヘリコプターとか、
うん、
その当時ないであろうステルス戦車とかの絵があるっていうのはちょっと聞いたことあるかなと思うんですけど、うん、はい、他にもね電球みたいな絵とかも有名ですよね、うん、あとは電線が張っていて電球がついている絵とかいろいろあって、まあ、これもいろんな説があって、これはそうじゃない、これは動物だとかいろいろ説があるんですが、まあ、これが電気だとしたら古代エジプト時代には電気が豊富にあったと考えている、うん、そしたら何で発電してたのかというと原子力でっていうようなね、
ような
話も考えているということでした。あと古代ローマで用途不明の大パーツなどがあって、それが実はまあ核に関係するんじゃないかとかね、ペン立てって言われてるのにどんなしてペン立てんのみたいなペン立てがあったりするんですが、そういうのも話題になっておりましたね。まあさすがムーだなーと思いましたよ、このピラミッドでこう原子炉とかね言ってくるあたりがムーらしくて、私は非常に好きだなと思ったんですけれども、はい、ですね、もう次の話題としてはですね、
うん、
最近というかもう先日ですね、
はい、
天皇陛下がパレードされましたよね、
うん、はい、
中継もしていたのでご覧になった方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、
うん、
そのパレードの前に、10月22日ですね、皇居宮殿で即位正殿の儀というのが
はい、
行われましたね、ありましたね、
うん、
で天皇陛下が即位をね広く国民や国内外に知らしめるというようなものなんですけれども、
うん、
その時にご覧になったこと多いと思うんですけど、高見倉という、
うん、
普段京都御所にある、うん、即位の時だけこう持ってきてね、中に天皇陛下皇后陛下が、はい、立たれる高見倉というのがあるんですけれども、これがですね写真とかそういった話がカラーで結構前の方に載っていて、で、まあ、今月14日には、まあ、皇位継承関連の総仕上げと言われている大嘗祭が行われまして、
うん、
まあ、普段見ることができない光景がね我々も見られたわけですけど、ベッチさんは平成生まれなので、
はい、
今の即位され平成時代の天皇陛下の即位は見てないということですよね、当たり前に、ね、
私平成4年生まれなので、
我々昭和マンたちはですね、
うん、
すごいね体操の昭和天皇が亡くなった時の体操の礼というね、
うん、
崩御された時の今回崩御されての、
うん、
継承ではないですよね、うん、上皇様ということで位を譲られたわけなんですけど、はい、うん、その時はもうすごかったですよ、一日中本当にこの体操の礼の学校とかも休みだったんですよその日、
で
ずっとやってたイメージがあって、あすごいなこの儀式はと思っていたことをねちょっと思い出したりとかしたんですけれどもね、はい、でやっぱりこういうのを取り上げてくるあたりもムーだなって思いましたよ、もう守備範囲がとっても広いということで、ね、
広いですね、
うん、広いです、うん、とっても広いですね、はい、でもう一つねちょっとこれは伝えておきたいなという記事があって、
はい、
まあ、そんなにね大きな記事とかいう ではないかなと思ったんですけど、これ面白いって思ったのが一つありまして、うん、血液型、
うん、
Rh マイナスは宇宙起源だった。
お
これいいのか大丈夫かって思いましたけどね。あの実は Rh マイナスの人たちって、うん、あの世界で考えると一体何パーセントぐらいいると思います？
うん、何パーセント？
ちなみにプラスですよね、 Rh、
うんうん、わかんない。 何
Rh プラス、うん、マイナスとかあんまり気にしない方？
別に気にしないですね。
大勢の人はプラス型なんですよね、うん、で一部マイナス型っていう人がいて、結構ねあのマイナスの人同士はこう登録しといて、うん、あの輸血がねプラスの人はマイナスからもプラスからももらえるんですよ、
うん、
だけどマイナスの人はプラスの血液を入れたらダメなんです。血液型といってもあの反応ありますよね。 AB 型の血を O 型に入れたらダメとか、そういう形でマイナスの人にプラスを入れてはいけないんですね、反応が あって。
でその採血とか大嫌いなので、
あそうなんだ、うん、採血が趣味ですか、
興味がなさすぎて、というか血を抜きたくないっていう、う
ん、血を抜かれるの大好きなんだよね。
そうなんだ、
もうちょっとね大好きってお前何なんだって話なんですけどね。はい、まあ、その血液型の話、実は全人口、うん、世界ですよ、うん、全人口で 15% いるんですよ。私こんなにいるんだと思って、マイナス本当に少ないっていうイメージだったから、うんうん、15% もいるの、じゃあ 85% がプラスなの、そんなに、ね、少なくないじゃんって思ってたんですが、見ると地域差がすごくあるらしくて、アフリカあたりは 3% なんですよ、人口の、少ないですよね、
少ない。
アジアに至ってはもっと少なくて 1%、 だからやっぱり私たちは、うん、あの結構変わった血液だなって感じるところがあると思うんですけれども、うん、これ Rh マイナスの、マイナスの人の特徴をね、Rh マイナスの人たちが共通項としては何かっていうのね、ウェブサイトで調べをしたみたいなんですね、うん、その記事によるとこんな特徴があるそうです。 IQ レベルが高い。
へえ、
マイナスの人が頭いいんだと思って。
あ、そうなんだ、うん、
IQ レベルが高いそうなんですね。
うん、
であと体温が低い、これちょっとよくわからない、ね、
冷え性かなみんな、
うん、体温が低いんですって、うん、あとこれすごいですよ、肋骨の数が多いって、どういうことって
たまにいらっしゃいますもんね、うん、多い人、
う
ん、
それがこの血液型に集中してるってどういうことって思って、
面白い、
これますます宇宙人的じゃねって思ったんですけど、うん、でこれは割と客観的な数値ですね、数値として分かるものですよね、うん、客観的じゃなくてもあります、うん、超能力を持ってこれ誰が言ったんだってなりますけどね。あと科学や宇宙を愛している温度や日光に過剰に反応するとか、これはなんかマイナスの人多い、どうしたって思う、うん、ちょっとね怪しげんとかありますけどね、
ちょっと怪しくなりましたね、
うん、急に怪しくなりましたよね、うん、だけどこういう、まあ、調査データがあるらしくて、まあ、私も何気なくねプラスとかマイナスとかそういうのをね考えていたんですけども、うん、実は結構ねあの細かく見ていくと面白いんだなっていうのを、うん、さすがムーって思いました。
すごいですね、
まさかこれちょっと科学的なのかなんかようわからんっていうね、ものがありましたので、ちょっと面白いなって思ったんですけれどもね、はい、スーパーミステリーマガジン部12月号は絶賛発売中です。なんか気になったな、実は私 Rh マイナスなんですという人をね、ぜひ買って読んでみてください。エンディングのお時間なんですけど、
はい、
あの怖いことがないよって今まで言ってたじゃないですか、ラジオやってて、
うん、
怖いこと起こってました、ここで。
え、何？
あの収録なんですよね、私たちのこの番組は、うん、でパソコン2本立てでやるんですよ、
うん、
あの初めて1台が途中で止まってました。でえっって思って、時間が00分ねえって思ってね、うん、もう1台の方でちゃんと撮れてる、まあ動いてる、撮れてると思うので、うん、
それで途中ムーのところで動揺してたんですね。
そう、ムーのところで動揺して時間が分からなくなってしまって、うん、は どういうことどういうことと思って、うん、自分のまあ時計を見て何とかしようと思ったら、あのちっちゃくね、私目が悪く見えないですけど、ちっちゃくあの、うん、もう一個の方に時間があったんで、
よかった、
あ大丈夫間に合ってたと思って、うん、少し心が落ち着いたというこの、うん、あのジングルだったんですけどね。
何かトラブルがあってるなと思ってましたけど、ああそうだったんだ。
明らかにムーで動揺してましたよ私、
うん、もう動揺してたんで、でもムーの歌詞は私フォローできなくて、
いやいや大丈夫です大丈夫です、はい、もうムーのところはもちろん私 の、 あの頑張らなきゃいけないコーナーだったのに、もう本当に申し訳ない、ムーごめんなさい。
いやいやいや、はい
はい、でね、こういう怖いことが初めて起こってますけど、これは単なる機械のトラブルだと。
いや分かんないですよ。
あそうか、
コンコンコン、
あどなたですか、
うん、いやもう一台も止まっちゃうからやめとこう。
あやめとこう、うん、見ちゃった、ちゃんと動いてる
動いてる、
大丈夫、
よかった、
うん、はい、
はいはい、ここで今後放送予定のテーマをご紹介しておきます。12月は霊より怖い人間のゾッとする話、その後は順番は未定ですが、沖縄の妖怪、ユーマ、高齢術、病院の怖い話、ユタなどを予定しております。気になるテーマがありましたらぜひお便りください。そして投稿恐怖体験談のコーナーでは随時体験談を募集します。自分の体験や家族や友人から聞いた話など、怖い話、不思議な話を送ってください。こちらのコーナーはリスナーさんからの投稿が頼りです。ぜひぜひお願いします。投稿恐怖体験談に採用させていただいた方には番組のステッカーをプレゼントさせていただきます。またこの番組に出演してみたいというゲストも募集しています。この話題について語りたいという内容を添えてご連絡ください。オカルトジャンルであれば何でも OK です。すべての宛先はメールアドレス、メールアットマークオカルト沖縄、メールアットマークオカルト沖縄、またはオカルト FM エリア78のツイッターアカウントへ DM ください。よろしくお願いいたします。
はい、ではこの番組は手堀島通りの M カフェ33、充電メイクスペースと雑貨販売のココワークスの提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日12月22日22時からお会いしましょう。案内人は楠木と
ベッチでした。
今宵耳にしたお話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。